はい、それでは今日は黙示録の21章を共に見ていきたいと思います。黙示録の21章ですが、私たちがずっと長くこの黙示録を見てきましたが、今日はやっと、いわばゴールに着いたような気はしますね。今日はこの新天新地ということで、新しい天と新しい地をですね、ここで見ていきたいと思います。先週というか先々週ですね、千年王国と、キリストの地上での支配を見たりしましたが、それも確かに素晴らしいんですが、しかしながら、究極のゴールではないんですね。そして、このようにやっとこの最後のところまで来ました。新天新地ですね。これをずっと私たちは期待して待っていたと思いますし、この21章と2章はそういう内容で、この黙示録が閉じるわけですね。今日はそういうことでこの新天新地を見ていきますが、まず21章の500ページになりますが、聖書の最後の500ページ、21章の、まず1節から4節までお読みします。また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように、整えられて神の身元を出て天から下ってくるのを見た。その時私は御座から出る大きな声がこう言うのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にあり、神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。5節からまた続きますが、それは後ほど見ます。まずこの新天新地ですね、見ていきますが、この古い天と地はというと、4節にもはやそういうことがないというのが、いわばそこに紹介されているように思いますね。4節をもう一度読みますと、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみも叫びも苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。以前のこの天、以前の地、この古い天地が過ぎ去ったわけですね。この古い天、古い地においては、死や悲しみ、病気、涙、そういうものですね。もちろん私たちはこの地上においてもいろいろと主の祝福に預かりますね。確かにそうです。しかし、そしてそういう中で私たちはいろいろと本当にこの神様の祝福に預かり感謝しますが、しかしながらこの地上はやはり悲しみの多い、涙の多い、苦しみや痛み、病などの多い、こういう世の中ですね。そして私たちはそういう中で時々人は悩みますが、神様がこの世界を作られたのに、作られたのにどうしてじゃあそういうふうに、悩みが多いのかというふうにこう人は悩むかもしれませんね。それはやはり私たち人間の罪のゆえですね。罪のゆえに神様が本来作られた世界が歪み、悲しみも増え、涙も増えたわけですね。多くの人は今もこの地上において人間自ら自分の力で平和と喜びと満たしを用いることができると、こういうふうに期待しています。ある意味いつの時代もそれを目指してきたと言ってもいいと思いますね。 そしてこの終わりの時代にもそれは変わることはないわけですね。そういうことを黙示録の中で見てきたんですね。反キリストがそのようにこの平和あるいは豊かさを約束して、そしてこう権力を得るんですが、しかしながらそれが失敗に終わってしまいますね。結局、まあ、ずっと見てきたように私たち人間は神様抜きにはこの世界において平和をもたらすことはできない。平和をもたらすことのできるのは主イエス様のみですね。まあ、結局五節を見ましても、このようにありますが、すると御座についておられる方が言われた、御よ、私はすべてを新しくする。この御座につく方というのはキリストですね。御よ、すべてを新しくする、それは主イエス様の御業ですね。私たちの力ではできません。さあ、でもこの古い点と古い点から新しい点に移ったということですが、まあ、2週間前に私たちがその最後の古い天地の様子をまあ見たわけですね。で、それはちょっと復習になりますが、前の20章の10節を見ましてもこのようにありましたね。499ページですが、10節、そして彼を惑わした悪魔は火と硫黄との池に投げ込まれた。そこは獣も偽預言者もいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受ける。このようにこの悪魔が火の池に投げ込まれ、もはや人を惑わすことができない。そしてさらには15節では、命の書に名が記されていないものは皆この火の池に投げ込まれたとありますね。神様のこの最後の、まあ、審判ですね。人間が罪ゆえに裁かれるこう場面がここで、まあ、閉じるわけですね。まあ、このようにこの元々の罪に満ちた世界が終わりピリオドを打つわけですね。まあ、他の箇所をちょっと見ますと、例えば第二ペテロの三章の十節にこのように記されていますね。第二ペテロの三章十節ではこのようにありますね。463ページですが、第二ペテロ三章十節、しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の万象は焼け崩れ去り、地と地のいろいろな技を焼き尽くされます。このようにこの古い地上、こう天も、まあ、焼き尽くされるというふうにありますね。神様がそのようにしてこの新しい天と地をまあ作られるんですね。まあこのペテロはこの箇所ではそれことがいかに確実かということを私たちに訴えてますが、その証拠にはペテロは何を用いているかというと、あの昔ノアの時代の大洪水をですね用いてますね。そのようにして神様がこの当時の世界を滅ぼし、まあそのようにして神様はまた今度は洪水ではなく火をもって滅ぼすというようなこの話ですね。さあ、黙示録に戻りますが、21章の3節4節ですね、見ますとこのようにありますが、その時私は御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にいる。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共に、おられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださると。まあ、さっきはその4節も読みましたが、まあ、この新しい天と地はですね、どんな様子なのかということがここに記されてますね。 まあ、結局先ほども触れたように昔のような悲しみ、死も悲しみも叫びも苦しみもなくなった、目を拭い取ってくださったんですね。でまたこの天地は本当に素晴らしい、この美しい場所としてまあ紹介されます。例えば21章の10節11節ではこのようにありますね。21章10節、そして御使いは御霊によって私を大きな高い山に連れて行って、聖なる都エルサレムが神のもとを出て天から下ってくるのを見せた。都は神の栄光がの栄光があった。その輝きは高価な宝石に似ており、透き通った壁画のようであったと、こうあります。まあ、続くんですが、本当に美しいこのね姿をまあ紹介されますね。まあ、同じこの21章の、ごめんなさい、目が、21節ですね。はい、21節を見ますと、このようにありますが、また12の門は12の神獣であった。どの門もそれぞれ一つの神獣からできていた。都の大通りには透き通ったガラスのような純金であった、とこうあるんですね。まあ、そのようにこう私たちの思いを超える美しさが紹介されていますが、まあ、そのようなことに私たちは時折とらわれるかもしれませんが、しかしながら一番素晴らしいことはそういうことではなくて、この3節に示されている事柄です。それは何かと言いますと、まあ、もうね涙とかそういう悲しみがないというのも素晴らしいんですが、何よりも素晴らしいのは3節にありますように、神の幕屋が人と共にあり、神は彼らと共に住み、彼らはその民となる、というこのことですね。私たちが天の神様と共に、主と共に、この住まうことができるというですね、まあ、ことです。結局、それはもうちょっと言うとすれば、今も主と交わりはできるものの、どうしても同じ場所、空間、ちょっと空間が離れてたり、まあ、あるいはその罪という世界に住む以上、この隔てとなるものもあり、そういうものが全て取り除かれて、そしてこの密接なその交わりに預かるというですね、何ら隔てもなく主と共にお交わりができるという、まあ、これこそが一番天国の魅力というように、まあ、ここで紹介されてますね。まあ、そうですから、まあ、この例えば21章の2節ではこのようにも紹介してますね。私は聖なる都新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて神の身元を出て天から下ってくるのを見た、とありますね。まあ、この主は向こう、そして教会信者はこの花嫁というですね、まあ、そういう夫と妻との密接な関係にも、まあ、そのようにも描いてますね。すなわちそれほどにこの、まあ、密接な交わりをこう示してます。まあ、残念ながら世の中ではいつもは夫婦の間がそれほど密接でないかもしれません。そういうこともありますが、夫夫婦と夫婦の間に何らかこう隔てができてしまうことも世の中には残念ながらいろいろあるんですが、ありえますが、まあ、しかしそういう本来あるべきこう夫婦の姿を通してそういうことをまあ示しているんですね。で、そのようにこの新しい天と地がこう紹介されてますが、まあ、この中でさらに 5節から8節において、この私たちの主の招きがありますね。結局この新天新地というのがあるんですが、そのことに対して主は私たちに声をかけてくださるんですね。まあ、5節から、そうですね、とりあえずじゃあ5節から7節を読みましょうかね。すると御座についておられる方が言われた。見よ、私はすべてを新しくする。また言われた。書き記せ。これらの言葉は真実、信ずべきものであり真実である。また言われた。ことは成就した。私はアルファでありオメガである。最初であり最後である。私は乾く者には命の水の泉から値なしに飲ませる。まあ、そこまでにしましょうね。5節6節でしたが、まあ、まずこの5節に最初に見るのはこの見よという表現ですね。御座についておられる方が、まあ、言われるんですが、見よとありますね。まあ、この席に着かれた方というのはもちろんイエス・キリストですね。その後の私はアルファでありオメガであるところからも様々からこう分かるんですが、まあ、この見よですね。でイエス様のこの地上での伝道においてもしばしば大事なことを語るときにこのように私たちに注意を呼びかけることがありました。まあ、しばしば誠に誠にとかいうような表現でこう何かをこう言う前に誠に誠にとかね、そういうふうに私たちに注意を呼びかけるようにしてくださったんですね。それからおっしゃる言葉はとっても重要ですよという、まあ、よく聞いてくださいというね、こういう話ですね。例えばヨハネの3章の3節では、まあ、イエス様がニコデモにこのように話してますね。176ページですが、ヨハネの3章の3節ですね。イエスは答えて言われた。誠に誠にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることができません。ね、誠に誠にですね、まあ、本当にこのよく注意してください。ニコデモ、新しく生まれなければそのままでは神の御国には入れませんよっていう、こういう話ですね。まあ、この見よっていうのも同じような感じで、この大事なことを今言いますので、よく聞いてください、よくそれを考えてくださいというね、まあ、いうことで、まずここで黙示録に戻りますが、言っておられることとしては、見よ、私はすべてを新しくするのありますね。結局すべてを新しくにしてくださるのはイエス・キリストですね。イエス・キリストがその新天新地の鍵です。すなわちイエス・キリスト抜きにはそのような新天新地の希望は全くないわけです。でしかもその新天新地に住まうことのできるこの新しい、まあ、すなわち私たちはそこに住まうためには新しくされなければそこには入れないので、そのことすらもちろんないわけですね。イエス様が唯一の救い主であり、唯一私たちがその天にあるさまざまな祝福、ここで約束しているこの新天新地に預かるにはイエス様以外にないわけですね。そしてしかもここではイエス様が次のように言ってますね。すべてを新しくする。また言われた。書き記せ。これらの言葉は、信ずべきものであり真実である。信ずべきものであり真実である。結局、このように主は、まあ、どうですか、新天新地、周りを見ても何も特に変わっていないように感じますが、しかしながらこれは嘘ではない、そのようになりますよというですね、私たちはそれを本当に信ずべき、そこを本当に主の御業として理解し信じるべきですね。そのように私たちに注意を呼びかけてますね。 結局希望を失わないで、イエス様がそのようになさってくださるということをですね、信じなさいとこう言ってますね。でさらにはこのイエス様が続いてお話ししてますが、6節には、言葉成就した私はアルファでありオメガである、最初であり最後であるとこありますね。アルファでありオメガである、このギリシャ語の、まあ、いわば A と Z ですね、こう一番最初と最後の言葉ですが、まあ、とにかくイエス様はこの始まりであり最後である、その全てがイエス様によって成り立つと、この創造主であり、そして最後までそれを主は成し遂げてくださるということですね。だからこそここでは、この、ことは成就したというふうにイエス様が言ってるんですね。ことが成就した。なぜことが成就したかというと、イエス様がアルファでありオメガであり最初であり最後であるから、すなわちイエス様はどういう時代においても、支配しておられ、そしてそれを、ご自分の主権の中でその最後まで、それを成し遂げてくださるお方ですから、これもこの見ようという一部ですよね。結局これも、どう言えばいいんでしょうね。その天国の皆さんに発表してないんですよ、このことは。もう、これはもうできていますからね。これは私たちのためです。まあ、こうなりますが、それをよく聞いてくださいという、今日まだ天国にいない私たちへの呼びかけですよね。この新天新地にすでに入った人たちへの呼びかけではなくて、まだそれを味わってない我々への呼びかけですね。だから書き記せと言ってますし、私たちのために残してくださいということですね。まあ、さらに6節ではこのようにありますね。その続きになりますが、私はという座についておられるイエス様ですね。私は、乾く者には命の水を、命の水の泉から値なしに飲ませるとありますね。この詩は乾く者を満たすということですね。ここでは、乾く者には命の水の泉から値なしに飲ませるとあります。まあ、この表現を聞きますと、どうしてもイザヤ書、旧約聖書の箇所を思い出させられますが、55章の1節から3節ですね。55章の1節から3節になりますが、1217ページになりますね。イザヤ書の55章の1節から3節ですね。ああ、乾いてる者は皆水を求めて出て来い。金のない者もさあ、穀物を買って食べよう。さあ、金を払わないで穀物を買い。代価を払わないでブドウ酒と乳を買え。なぜあなた方は食料にもならないもののために金を払い、腹を満たさないもののために労するのか。私は私に聞き従い、良いものを食べよう。そうすればあなた方は、脂肪で元気づくを耳を傾け、私のところに出てこい。聞け。そうすればあなた方は生きる。私はあなた方のところ、あなた方の常しえの契約、ダビデへの変わらない愛の契約を結ぶ。とこのようにありますね。まあ、このようにイザヤが、神様の招きをですね、イスラエルのために述べてます。で、どうしてこういうふうに述べているかというと、彼らはこの満たされないところに満たしを求めているからです。まあ、具体的に言うと、偶像の神やお金や、 まあ、何かそういうこの周りの国やいろんなそういう神様を無視して、こう人生を満たそうとしているんですね。で、神様はそれを満たそうとしているのに、神様には求めないで、いろんな他のところを求めているわけです。まあ、ここでも、この、なぜそういうためにお金を出すのかとですね、金を払うのか。で、まあ、そもそも、この金のないもの、この神様は無代価で与えてくださるという、いるわけですね。まあ、この黙示録もそうですね。乾くものには命の水の泉から値なしに飲ませると。ただで飲ませますよということですね。本当にこの喉が渇く、そのようなものに対して、まあ、霊的な話ですよ、もちろん。そのような私たちに対して主はその命の泉で満たしてくださる。それも無代価で、ね、イエス様が代価を払うんですね。そういう話ですね。まあ、イエス様の生涯の中でも何回かそんな話をされましたが、例えばヨハネの4章の10節ですね、有名なサマリアの女の話になりますが、まあ、4章の10節でこの女性に対してイエス様がこのように言ってますね。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。まあ、このように生ける水をですね、イエス様が与えますよとこう言っておられますね。同じ14節にもこのようにイエス様がおっしゃってますね。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちに泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。まあ、ここでイエス様がこの井戸、水を汲みに来た女性に対してですね、その無代価でこのいつも湧き出るこの湧き水をですね与えますと、もちろん本当の水の話ではなくて、心の中の満たし、霊的な主とのお交わりによる満たしですよね。で、同じようにこのヨハネの7章においても37節8節にこんなふうに記されてますが、ヨハネの7章の37節8節ですね、190ページですが、さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。まあ、イエス様を信じるとそういう心からですね、まあ、満たされるというね、そんなふうなお話ですね。イエス様は誕生の説教でも、まあ、似通った話ですね。5章の、6節にはこのように主が述べてますね。6ページになりますが、マタイの5章6節ですね。義に飢え渇く者は幸いです、その人たちは満ち足りるから。義に飢え渇く者は幸い、まあ、私たちは普通喉が渇くお腹が空くっていうのは幸いに考えませんよね。でもここではもちろん霊的な話ですね。そういう渇きを覚え、お腹を空かしてもっと神様のことを知りたい、もっとこうね、神様と親しくしたい、そういう方が、そういう心の方々は義で満たされますよという、そんな話ですね。まあ、ですから、この天国もまさしくですね、そのように主は私たちを満たしてくださるところですね。まあ、逆に言いますと、主以外には そのような私たちの本当の霊的な飢え渇きを満たすことのできる方はいないわけですね。まあ、ですからこの黙示録の21章の6節後半ですが、私は乾く者には命の水の泉から値なしに飲ませる、このように主は約束しておられますね。それこそ天においてはそれが成就されますね。何よりも、まあ、今からもちろん成就される面もありますが、それがより天においてははっきりされるわけですね。さあ、そして7節ではさらにこの主を信じる者への励ましの言葉として、まだ天国についていない、そこにたどり着いていない私たちへの励ましの言葉としてこの7節がありますね。勝利を得る者はこれらのものを相続する、私は彼らの神となり彼らは私の子となる。まあ、先ほど読んだように、天、この新しい天と新しい地においては、主は神の幕屋が人と共にある、その私たちが神様と共に住まう、そういう密接なこう関係に置かれるという話ですが、この7節ではまさしく勝利を得る者はこれらのもの、すなわちこういう今話してきたことを相続する、私は彼らの神となり彼らは私の子となるというですね。まあ、皆さんだいぶ前の話になりますから覚えてますか。ここの勝利を得るものっていうのは以前聞いたことありますか。まあ、聞いてますけどね、だいぶ前ですから。黙示録の2章3章あたりの7つの教会の手紙の締めくくりにいつもこの約束が添えられてましたね。この勝利を得るもの、いろいろこう約束されたんですね。で、結局そういう時に話しましたが、イエス様が勝利の鍵です。イエス様が私たちのために十字架にかかられ、その罪、悪魔、死から私たちを救うために死んでくださったんですが、まあ、私たちもこの7つの手紙へのこの勧めとしては、この勝利を目指しながら、その勝利をこの確信しながら、続けて主に仕え、今の地上において主を信頼し仕えなさいと、こんな風にこう7つの教会に励みの言葉を添えてますね。まあ、ですからまさしくここもそのような意味では主は、私たちを励ましてますね。まあ、新しい天と地における人たちはもうこれに預かってますから、これは私たちへの励ましですね、呼びかけです。そしてヨハネがそれを私たちに書き送ってくださるんですね。まあ、ペテロもそれに似通った話をしてますので、ちょっと見ますと、第2ペテロの、3章の10節、11節になりますが、第2ペテロの3章の10節、11節、先ほど10節読みましたね。まあ、もう一度見ますが、463ページ、第2ペテロの3章の、10節、11節、しかし、主の日は、盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の万象は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。このようにこれらのものは皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。まあ、ここで言ってることはどうでしょうか。私たちクリスチャンは注意しませんと、この世にとらわれてこの世のために生きてしまうこともあります。まあ、すなわちこの世だけのために生きてしまうこともあるわけですが、そうあってはなりませんよということです。これらのものは過ぎ去るものです。これらのものは一時的なものに過ぎないんです。やがてそれは あの昔の洪水の同じように、それも過ぎ去るものですから、そういうものを目指して生きてはならないと、清く主のために生きるように私たちにこう命じているわけですね。まあ、そのようにこの信者への励ましの言葉がありますね。黙食に戻りますと、勝利を得る者は、これらのものを相続する。今見た様々なんですね、新しい天と地、私たちは彼の、私は彼らの神となり、彼らは私の子となると、イエス様は約束してますね。さあ、最後に8節になりますね。8節をまず読みますが、黙示録の21章8節ですね、500ページですが、しかし、臆病者、不信仰の者、憎むべき者、人を殺す者、不信仰の者、魔術を行う者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者どもの受ける分は、火と硫黄との燃える池の中にある。これが第二の死である。まあ、この第二の死というのは、先々週ですね、20章で、まあ、見たわけですね。まあ、そういう意味ではもう過ぎたことなんですが、でもここではさっきから言ってますように、見よっていうイエス様の呼びかけというのが、新天新地の人々への呼びかけではないんです。それはもう済んだわけですね。私たちへの呼びかけです。すなわち、まだ新天新地に入ってない私たち人間への呼びかけであり、そしてこの不信者への主のこの警告ですね、この8節は。まあ、さっきは主を信じる者への励ましの言葉でしたが、ここはむしろまだイエス様を信じていない人々への注意の言葉ですね。で、結局それこそ今日生きている私たち人間、まだイエス様を信じていないこの人たちへの警告ですね。まずここで一つ言えるのは、まあ最近では大体こう誰かが亡くなりますと天国から見守っているとか、そんなような表現をよく聞きますね。さもこの全ての人が天国に行くかのような、そういうようにこう響きがありますが、まあ少なくとも聖書ではそういうことは教えてないんですね。先ほどあのニコデモにイエス様が言われたように、誠に誠に言いますとね、この人が生まれ変わらなければ神の国を見ることはできません。イエス様を心から信じて罪許されていなければ天に入ることはできないという、こういうことが聖書の教えですね。ですから全ての人が天国に行くのではないわけですね。まあ、ここで天国の素晴らしいこう様子を1節から4節までちらっと見たわけですね。この後ももっといろいろ紹介されますけれども、そこには、イエス様を信じなければ入れませんよっていうこの8節は、まあ、イエス様の注意の言葉ですね。警告ですね。で、結局、イエス様が地上の時も、そのようにしばしば人々に注意を呼びかけたんですね。それは本当に愛ゆえに注意を呼びかけるんですね。まあ、このように注意を呼びかけるイエス様はどうしたかと言いますと、私たちのために、罪人の私たちのために十字架にかかられ、命を捧げてまで私たちを救うために死んでくださったんですね。ですからこのように、この死は私たち、まだイエス様を信じない者への警告として、注意の言葉として呼びかけてますね。まだイエス様を信じていなかったらどうすべきでしょうか。それはもう今日にでも自分の罪を認めて主イエス様を信じるべきですね。結局罪の裁きに預かることはないんです、イエス様を信じれば、ね、この火の池、ずっと永遠に神様から追放されて そのような苦しみの中に置かれることも、イエス様がそれがないために十字架、それがないように十字架にかかられたんですね。ぜひですから、この待つこともなく、このイエス様を信じるようにと進めます。まあ私たち人間には明日の保証はないです。明日の保証はないっていうのは、まあ結局若くてもお年寄りでも、いつ召されるかわからないわけですね。死ぬかわかりません。まあそれは脅しで言ってませんよ。事実そうです。わからないんですね。事故にあったり、健康損なったり、まあ何かあって、こうね、思いがけなくこう亡くなることがありますので、まだイエス様を信じていなければ、本当に待つことなくですね、主を信じるようにイエス様がこのように8節で注意を呼びかけています。今日はこの新天新地のことを見ました。5節ではこのようにありましたね。すると御座についておられる方が言われた。見よ、私はすべてを新しくする。イエス様がすべてを新しくしてくださいます。新しい天と新しい地、それは約束通りそうなります。このところにあるように、この書き記せこれらの言葉は信ずべきものであり真実です。真実である。6節には、ことは成就した。このようにイエス様が全てを成し遂げますよと約束しておるんですね。この新しい天と地は、まあ、さっきも見たように今の天と地と違って、死もなく苦しみも悲しみも、この叫びもない、涙もない、ね、そういうように、まあ喜びの涙があるのかしら、わかりませんけどでも、そういう悲しげな涙はありませんね。で、結局主と共にそこに私たちは永遠に住まうわけです。で、結局ですから、まあ最後にイエス様が信者への呼びかけとしては、だから、勝利を得るものですから、そのように生きるように呼びかけてますね。見よ、とにかくそこをよく考えてください。まだイエス様を信じていらっしゃらない方、まあ、さっきも触れたように、この新天新地を経験できないわけですね。そこに入ることはできないので、ぜひですね、イエス様を自分の救い主として信じて、罪許され神の子とされるように切に願いますし進めます。本当に今日にでもそのように主を信じるように心からお勧めします。最後に祈りたいと思います。愛する天の父様、今日もこの新しい天と新しい地を、この様子を見ました。言葉にできないほど素晴らしい面もいろいろあります。まだ私たちも、罪のない世界、涙のない世界、苦しみや死も、病も何もそういうない世界、イエス様と何ら隔てなく交わりをいつも持てる世界、未経験ですが、ですからなかなか想像を絶する超えるものですけれども、主の御約束を感謝します。すでにイエス様を信じている兄弟姉妹、私たちが本当にそのようなことを覚えて、勝利が主によって保証されているゆえに、私たちが、そういうように本当に日頃主に頼りながら、使いながら、この地上のためではなく主のために生きていくことが、そのような心を持って日頃生きていくことができるように、どうか助けてください。まだイエス様を信じておられない方、主の注意のお言葉を耳にし、そして主を信じることのできますように、自分の罪を認め、主イエス様を救い主として信じることができますように、その心の内にどうか主をお働きください。 この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つ伺いますが、いかがでしょうか。すでにイエス様を信じておられる兄弟姉妹、新しい天と新しい地、私たちはまだ経験してませんが、約束しておりますね。私はその新天新地を目指しながら、本当に主が勝利を与えてくださることを確信しながら、その主のために、 主に信頼しつつ、主のために日頃もっと忠実に主にお仕えできるように、そのような心がより与えられるように祈ってください。手を挙げていただければ祈ります。ありがとうございます。他にどうでしょうか。ありがとうございます。他にどうでしょうか。いらっしゃいますか。まあ、もちろん私たちはこのまだイエス様を信じておられない方を考えると、その方々にも本当に証をする、イエス様のことを語ることも覚えますね。そのことも重要ですね。まだイエス様を信じておられない方、今日どうでしょうか。今日私はやはりイエス様を救い主として信じたい、そのような方おられましたら手を挙げていただけますか。いかがでしょうか。おられますか。愛する天のお父様、お言葉を豊かに祝福し、それぞれの心の内に豊かにお働きを導きください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。